こんにちは、飛行引きこもり専門カウンセラーの内藤です。だいぶですね、セミが鳴き始めたり暑い日が続いておりますけども、お子さんの変化もですね、この夏は1年で一番多くなりやすいので、夏休みを前にした今のうちからですね、しっかりと親御さんはご自身のメンタルのケアでしたりとか状態っていうところをいい状態に持っていける方法を今のうちから準備しておくことをお勧めします。で、いつもですね、ブログの方にも書いているんですけども、やっぱ年々ですね、大麻やコカイン、あとパパ活、ママ活とか、あと闇バイトですよね。昨日もまた強盗事件で逮捕されている事件がありましたけれども、それだけですね、例えば脅されてやってしまったと言ったとしても、物事の良し悪しがつく年齢である以上は、13歳以上ですねである以上は刑事罰対象になってしまいますので、そういった状況にならないようにですね、でなってしまったとしても早く更生できるように、どれだけ親御さんがサポートできるかっていうところは本当に鍵になってきます。で、こうした時にですね、ずっと、もう私も17年、この活動をやってますけども、いつも言っていることではあるんですが、子供をですね、こう変えよう変えようって頑張っていても、全くもっていい方にはいきません。かつ、自己犠牲をしてあなたのために一生懸命やってるのにみたいな、そういう気持ちが入れば入るほどもっと悪化していきます。ただでさえですね、思春期っていう子供に対して、指示や命令、要求、そういうふうなものの言い方とか、上から目線とか、あとは自分の考えを押し付けたりとか、あるいは子供が自分で考えている時間っていうのを遮って親が決めたりとか、開口一番子供の言うこととか気持ちを否定したりとか、そういうことをやればやるほどどんどんどんどん悪化していきます。最初は普通の反抗期だったのが、夏休みが終わる頃には非行に走ってるっていう状況のお子さんもいますし、逆に生きることを放棄して自ら命を絶つ子供も実際には多くいます。特に今年ですね、発表された去年1年間の子供の自殺はですね、過去最多で510人を超えました。で、10歳以下ですね、10歳以下の子供の自殺も2人、去年は1人、一昨年は1人だったんですね。その前は0だったんですよ。9歳までの子供が1年間で2人自殺と断定されている国って、そうそうないんですよね。で、私も警察官7年間やってて、いろんな自殺の現場行きましたけど、悲惨ですよ。残された方もですけど、なんとか防げたんじゃないかって、その時後悔したって、もう帰ってこないわけですよ、命は。自殺に限らずですね、犯罪とかもそうですよね。そうなる前にですね、なんとかやってればこうはなんなかった。まだその例えば、犯罪に代償はないですけど、ただそれでも命に関わらない、例えば窃盗とかそういうことであればまだいいですけど、ただ人を殺しちゃったとか、この間のね、自衛官の訓練生の18歳の子もそうですし、20歳のね、元交際相手の女の子を殺してしまった子もそうですし、そうなってからじゃもう本当に取り返しがつかない。で、もっともっと前から防ぐためにやれたことはあったはずなんです。長野県の事件にしてもそうですよね。31歳の引きこもりの、あれだって大学入った後から人間関係とかそういったこと悩んで、親が連れ戻してっていう、10年以上前にそういったことをやってたわけですよ。でも、この非行の問題っていうのは、シンプルに考えてですね、子どもの母数で言ったら少数なわけです、非行とか引きこもりっていうのは。で、この少数の子たちに対して、多数の一般論とか正論っていうところをどれだけ振りかざしたところで、 いい結果は出ないです。まあ、厳密に言えば伝える順番とか伝え方っていうところには影響してくるんですけど、それでも親御さんたちが考えてるような、いや普通こうでしょとか、いや一般的にはこうじゃんっていうのは一切通用しないって思ってください。特に今の子たちはですね、もう条例とか民法上でもですね、例えば親であったとしても子供を叩いたりとか殴ったりとか精神的な圧力をかける脅すようなしつけっていうところが、これ虐待に当たるっていう風になってしまっている時代なんですよ。だからこそ普段の会話とか積み上げてきた信頼関係っていうところがないと何を言っても響かない。じゃあ響かないから何もしなくていいのかって、そんなことはないわけですよ。間違いなく響かないんだったらそこを気づき直さなきゃいけないですし、普段の言い方とか接し方を変えていかなきゃいけないんですよ。で、変えていくってなった時にはまずは自分自身から変えていく、もうこれは鉄則です。誰かに変わってほしいんだったら自分からす、理解に関してもできる方からまずはする。で、ここに関してっていうのはもうね、例えば長い間子供が非行とか引きこもりでもう精神的にもいっぱいいっぱいっていう親御さんも少なくないですし、私も十何年やってますけど、じゃあいざその立場になったらやっぱしんどいですよ。ですけど、しんどいんですけど、そのしんどい状況から立ち直るっていう背中を子供に見せないと子供も変わらない。この辺をちゃんと理解して取り組むかどうかっていうところでもだいぶ後々の変化は変わってくるんですが、やはり多くの方がですね、子供が変わるべきだ、私はまあ悪くないまでいかなくても変わる必要がないとか間違ってないとかって言って、結果としての現状が全然良くならない、私間違ってません、でも関係悪くなってますし、お子さん悪化してますよねっていう事実を見ない、シンプルに結果が違うんだったらプロセスが間違ってる可能性をちゃんと考えなきゃいけないんですよ。これ感情論とかじゃなくて合理的に考えていく必要があるんですね。物事の解決とかそういうのを考えていく上では、なのでこうしたところをしっかり考えて取り組んでいくっていうスタンスがなければですね、どれだけ頑張ってもお子さんは変わりません。ですけど、こういったところ、小さいところですけど、こういったところをしっかりやっていけば、別に20歳超えてようが30代だろうが子供が変わる可能性は全然高くすることはできると私は思ってます。ですけど、それをやるかどうかっていうところは自分で決めていくしかありませんし、でもう無理とかもうやる気が全くないっていう状況だったらもう第三者も何もできないので諦めるしかないかもしれません。でもその諦めたがために全く関係ない第三者が犠牲になるとか、そういったことはあってはならないんですよ。子供を産んだ以上はその辺をしっかり考えながら取り組んでいかなければいけないというのが、この非行とか引きこもりとかの問題になります。まあ、深刻なことではあるんですけど、ただまあ奇跡的に出会った親子家族であって、で、自分だからこそのお子さん、それがもう発達障害だろうが自閉症だろうが、そうじゃなくてもグレーゾーンとかいろんなお子さんいますけども、自分だからその子が生まれてきたっていうふうな捉え方も大事ですよね。乗り越えられるからこそ与えられた命でもありますので、その捉え方っていうところもできるだけプラスに変えていく。で、一人でプラスに変えたいとか切り替えできないんだったら、それはプロに任せるのも一つですよね。それが身近な役所とか NPO とかそういった行政とかの人なのか、あるいはそういった厚生施設とかの人なのか、また私みたいな、個人のカウンセラーなのか、それはまちまちですけども、自分自身の考え方とか方向性とか フィーリングとか、そうしたところでしっかり合う相談窓口をしっかり見つけて取り組んでいくのも一つです。もちろん自分たちでやっていくのも一つです。ですけど、どの道行動しない限りはいい方向には変わらないので、その辺を今一度ですね考えていただきたいと思います。それではまた。